マタイによる福音書、第19章の16節から26節まで、今日のところは永遠の命を得るということです。ここでは16節から26節までにしてありますが、最初から永遠の命を得るということが出てきます。永遠の命って何なのか、永遠っていうのはどこまでも続くという時間的なものを、この、日本語というか、この本来は中国語ですけれども、これは意味しておるですね。永遠に、対立は、一瞬ということ、あるいは束の間とかですね、ある一定の期限ですね、ある一定の長さに対して永遠という、どこまででも続くという意味ですね。永遠というのは長くて遠いということですけれども、本来聖書で意味しているその永遠の命っていうのは、それと、もうある意味ではもう相当違うわけです。私たちはこの漢字、漢というのは中国の漢の時代の言葉という意味で漢字と言いますけど、要するに中国文字ですね。中国文字に表せたこのイメージと、本来の聖書が言おうとしている意味とはもうしばしば大きく違うわけですね。いつも何度も言っていますが、聖書、聖なるものとした、7日目に、聖としたと、皆が聖とされますようにというのは、中国のあの漢字、聖書の聖は、聖人ということで分かるように、非常に稀なような人を意味しますが、聖書というこの本来の意味は、そういう稀な、そういうあれではない。コリントにおける聖徒たちという場合、稀な人に言ってるんではなくて、まだまだ信仰もろくに分かってないような人、でもともかくもキリストがどうも救い主だと、なんとなくおぼろけながらでも信じる人、みんな聖徒と言ってるんですね。聖徒、聖なる人と。それは単に分けられた人と、この世から分けられて、キリストを知るという特別に分けられた恵みを与えられた人という意味で、そういうに大きく意味が違う場合がしばしばあります。これはもう当然ですね。漢字というのは中国の考え方、思想、そういうものから生まれたもので、この聖書は全く別のところから生まれているわけですので、なかなかこの漢字で表された、あるいは本来昔からの日本語で表されるものとは一致しないことがしばしばあるわけですね。で、永遠の命っていうのは、その単に長い、ずっと続く、無限に続くというようなことは、ほんの一部でしかない。その本体は神の命ということで、それをあえてですね、神のというようなことは使わないで、永遠ということを使っているわけです。で、最も完全な意味で永遠の存在は神であるんですね。時間や空間に限定されない、どれだけ時間が来るとかいうことも全て超越している、ここによる、どこによるとも一切本来は限定されない、完全に霊的な存在、そういう神様の命、永遠であり、時間を超えている、単に長いというだけだったら時間を超えているとは言えないわけですね。時間の中にあって、どこまでも続いているという感じですけど、そうではない、時間そのものを超えている。だから100年、1000年、1億年ということ自体を超えているから、神の命は何千何億年続くとかいうことも意味がないんですね。それでどういうことか、神様の命をこのように言ってるので、神様は真実であり、正義そのものであり、愛であると、清いと、真実だと、そういうものをみんな持って、しかも一切の時間に影響されないと、そういうのが神様の命だと、 しかも神様の命は完全であり、無限の力に満ちておる。ですから、そのように最も良いものですね、その神様の命の一部を分けて、美しい自然界、植物や山岳やいろんな自然も作られたわけです。だから美も神様の命の中に含まれている。清いものや美しいものや力あるもの、真実のもの、愛、みんな神の命に含まれている。まあ、そういうことですので、最も良いものなんですね。その永遠の命、だから神がすべてそういうものをご支配している神のご支配の中にあるものですので、この永遠の命っていうのは神の国と置き換えることもできるわけです。神の国を得るためにどうしたらいいのか。永遠の命を得るためにヨハネ福音書では特に永遠の命という表現でそれを繰り返し表しているんですね。で、この人はどうしたらいいのかって言わないで、どんな良いことをしたらいいのかと、で、何かする、したらというふうに初めから思い込んでいるところがあるわけです。神様の命というのは絶大なものを与えられるためにどうし何をしたらいいのかと。そしたらイエス様はですね、あえてこの良い方をお一人だと、イエス・キリストも神と同じなのに、そして完全な教師であるのに、どうして良い方はお一人、神一人だなんて言ったんだろうかと。ここのところからですね、エホバの証人がもう大概必ず持ち出すところです。エホバの証人は、キリストが神と同質である、聖霊も同じであるということを否定すること、一番力を込めているわけです。エホバの証人の最大の問題点はそこにあるんですね。そのことを知らずに、訪問してくる人が良い人だとか、どんなに言われてもにこやかにいつも振る舞うとかいうふうなこと、全くそういうふうに、そういうように振る舞うように、教えられてるからですね。初めての人はこういう態度でこういう言葉で言葉をかけをしなさいと。実際に私は、まあ、何十年も前にエホバの証人たちの、その集会に行ったことがありますが、そこでは、その集会場の前でですね、エホバの証人と、それから一般の人に分けて、芝居をやってるわけです。で、一般の人がおると家で、そこにエホバの証人が来ると。その時に、これ初めての人だと恋する。しかも教育に関心があるような人だったら、まず教育の話をする。これはこうだと。で、特に怒り出すと、一般の人もう書いてくれと。そしたらこういうふうに、態度を取りなさい。そんなことを演劇でですね、教えてる。だから、そういう、もう彼らの、もうやり方も自発的にしたものでなくて、組織が教え込んでると。その通りにしてるというわけですね。で、その彼らが、このところ、ここに書いてありますよと。言う方は一人だと。私についてどうして尋ねるか。良い方は神様一人だと。だから神とキリストは同じようなのは間違ってるでしょうと。と言ってこの箇所を出すと。そしたら多くの、まあ、大概の人は、あ、そうかと思ってしまって、神とキリストは同じようなのは間違ってんやなと。三位一体の人間を作り出した教義なんだと。というふうに、だんだんとこちらに引っ張り込まれるんですね。他にたくさんの箇所が、神とキリスト、聖霊が、まあ同じで、本質同じであるということが、聖書に明らかにたくさん書かれているのに、そういうことは、エホバの証人は出さないで、こういうふうに、ある特定の箇所だけ、そういう持ち込むんですね。で、これは、この人が、もうこのように、何か良いことをしたら永遠の命というものを与えると思い込んでいる。ですから、しかも、どんな良いことをしたらいいか、もういっぱい良いことをしてきた方が男ですね。 で何か良いこと、あることをしたらパッと得られると。そういうふうに永遠の命に関して、まあ、根本的な間違った観念を持っていると。そしてしかも、この人は非常な金持ちだった、財産持ちだったわけです。で、財産がたくさんあったから、まあ、何でもできると。お金の力では何でもできる。大きな土地も家も結婚相手も召使いも楽しみも娯楽も美味しい食事もと。お金があったら何でもできるから、自分は何でもできるような錯覚に陥ってるんですね。何でもできるから永遠の命も何かあることをしたら獲得できるだろうと。お金で何でもできるということから、自分もどうも何でもできそうだと。だから、これ言われたらこれしたら永遠の命得られるだというような、非常に間違った考えが染み込んでいた。それを根本から打ち砕くために、まだキリストが神と同一だなんていうことよりずっと以前にですね、神の定めた基本的な言葉、それを守れと。どの掟ですかって、殺すな、勧誘するな、盗むな、偽証するなと、父親を敬え、隣人を自分のように愛せと。そうしたら驚くことに、この金持ちの聖書は、そんなことはみんな守ってきた。まだ他に何が欠けてるのかと。まあ、いかに傲慢だったか。このモーセの律法を非常に浅く理解して、金持ち、さっきも言いましたように、大金持ちであると、何でもお金でできる。だから、盗んだことはないぞ。勧誘する子、まあ、好きな人を奥さんに何人でも持てる。殺す必要もない。いっぱい財産もあるよ、食べ物をたくさんある。偽証する必要もない。ですね、そんな裁判に訴えられるような状況にもないと。で、まあ、お金もいっぱいあった。この人が稼いだのか、まあ、あるいは父母がしたのかわからないけれども、父母をお金たくさんあるから何か物を買ったり何か連れて行ったりそんな敬ってると。で隣人もマッシュ通ったらそのたくさんの財産のうちから少々任すと愛してるぞと。そういうふうにお金があるゆえに表面的にみんなこの殺したりなんかしない、みんな守ったと。本当に隣人を愛しているのかということだけ考えても、この人を元から打ち砕くためにですね、この傲慢な心、例えば殺すなということもヨハネの手紙がイエス復活のキリストから受けた、まあ、啓示として、他者を他人を憎むことはすなわち殺すことだと。憎むっていうことが進んでいくと、そんな人はいなくなったらいいと、死んだらいいと、苦しんで死んだらいいというふうに思うわけです。激しい憎しみで大概現実に殺してしまうけれども、憎しみを持つということは心の中でその相手の人を殺してしまおうとすること。だから憎むことは殺すことだと。で、勧誘するなと、男女間の不正な関係を持つということも、実際にその行動をしなくとも心の中でそういった思い欲望をそのままにしておくと、そういうことを思うということがすなわち勧誘だと。盗むということも誰かのものを欲しいと思ったらそれも盗みになる。偽証、誰かのことを間違って言ったり、あるいは間違って褒めたり、これも偽証の偽証だと。父母を敬うと言っても、本当に心からそのお母さんお父さんが本当に真実なことになるようにと、そういうことが一番の敬うこと。隣人を自分のように愛するということは、本当にさまざまな苦しみや病気や貧困悩み、そういうものがあったら自分が実際にそのような病気や苦しみ貧しんで苦しんでいるかのように実感をして、そのように自分のお腹が空いたら本当に自分は食事をするように、他者にもそのようにたくさんあちこちの貧しい人がいくらでもおったりそれをすると、そのキリがないわけですね。さまざまな悩みはこんなのがいくらでもおる。 からどれ一つとってもより深く見た場合には全部できていることは一つもないはずなんですね。誰にとっても全部できている、まだ何か欠けているのかと、モーセの律法なんか卒業しているとまで言ったわけです。そこでこの人のこういう非常に高ぶった心を打ち砕くには、モルモノを売り払ってしまいなさいと。ただ、まあ、隣人を愛するとか言いながら、いくらでも社会保障のない当時は貧しい人、困っている人、病気で苦しむ人もおったわけだから、そういう人に施すと。でもそんなことはとても考えたことはない。ほんのわずかの人たちに時々与えたりすると、で隣人を愛していることになっていると思い込んだわけです。でも隣人愛っていうのはこういうふうに果てしなく広がっていくもんだと。不特定の貧しい人々にそうした余っている金をみんな使って与えてしまう、できるのかと。私たちはとてもこのモーセの立法、神からの言葉を全くできていませんけど、全くなくって、本当に霊的に見たらどれもこれもできていない。言い換えたら、みんなそういうことができないという罪を持っているわけです。正しい道のあり方は本当にわずかしかいけてない。でそのことを自分の限界を知らせるために、このように非常に厳しいことを言われたわけですね。モーセの律法さえもう卒業して全部できているよという人にですね、教えるまで必要、そんなところまで行っていないと。その神の言葉である律法そのものを深く見つめると。そのことは何もですね、イエスに教えてもらうまでもないということで、このように突き放したわけです。でそういうふうにして貧しい人々を施そうとすると施せない。もうそれを知ってですね、そこから神様を見上げると。そして持ち物っていうものは心の中のそういう持ち物でもあるんですね。貧しい人に施せ、これはもう別世的なことですけど、持ち物をみんな、まあ、取り払ってしまう、自分ができているという、そういう一種の心の持ち物も含めてですね、そういうような自分がと、自分はできている、そういうものを売り払う、あるいは全部捨ててしまう、でそして貧しい人々に施す良きものを絶えず与えようとすると。そうすれば天に宝を積むことになると。こんなこと本当にできないと思い知らされた。だから青年はこの言葉を聞いて悲しみながら立ち去ったというわけです。この悲しみながら立ち去った後でどういうことをいろいろ考えただろうか、思っただろうか。その深い悲しみから、自分の限界して本当に自分みんな守ってきましたでなく、みんな守れていなかったんだと自分の弱さ限界そして罪を知って、そこからその罪の許しを願う。そうして歩み始めると、初めに天に宝を作っていくことができると。イエス様も言われたに、悲しむ者は幸いだと。彼らは神によって励まされる、神によって慰まれると。悲しみっていうものは自分のさまざまな限界、自分の愛す者を奪われた、耐えられない自分の小ささ、そういうものを思い知らされたときに悲しみっていうのは湧き出てくる。重い病気にしても徹底して自分の限界や弱さを思い知らされる。人間関係非常に行き詰まってしまった、これもどうすることもできない、修復しようと家族であれ、あるいは職場なり学校なり 常に合ってるような人とどうしてもうまくいかないということは、これはよくあると思います。そして家庭内殺人というものは実は非常にたくさん起こっているということも、この問題ですね、人間関係も本当に苦しいことになるということがよくあるということは分かりますが、それも考えていますと、みんなそれぞれの人間が自分を主張し、自分のことしか見えないということは一番元にあるということなんですね。そういうことで一番大事なことは、このように、自分は持っていない、できていないということを申し出される、自分は精神的な意味でも自分がやってる、できてる持ち物をみんなも何でも持ってると、そういうふうに人間的にこう自分は全部できてる、満たされてるというように思うことが神の国と最も遠いんだというわけですね。だからそこで初めてこの心の中に本当に持っていないと、これが心貧しきものですね、三条の教えで言ってる、心の貧しいもの、ああ幸いだ、心貧しきもの、この心は前から言っているように、感情の座の心でなくて霊という言葉なんですね。言語では外国語訳ではだから全ても、英語ではスピリットにあたる言葉を使っております。霊的に貧しいというのは自分のさまざまな弱さ、欠陥、そうしたものを知っている心です。それは天の国は彼らのものなりと、ここでもそういうふうにして自分の限界を知らされた人こそ天に宝を積む、あるいは永遠の命を与えられるんだと。でここで、次23節からはっきり言っていると、これはいつも言うように真実を言うと、金持ちが天の国に入るのは難しいと、ラクダが針の穴を通る方がまだ優しいと言って、ラクダが針の穴を通る方、これはこういうことはイエス様のしばしば非常に強い印象付けをするためにこういう言葉遣いを使うわけですね。前にも言いましたが、左の手が罪を犯すなら左の手を切って捨てよとか、右の手が罪を犯すならば右手を切って捨てよとか、目が罪を犯せるんだったら目をえぐり取って捨てよとか、もちろんその目をえぐり取ったり手を切ったからとして罪は消えるわけじゃないですね、心の問題だから。そういう非常にはっきりしたみんながあっと驚くような表現を使って、その罪の問題の重要性を知らそうとされたわけです。ここもそうですね、現実にこのこういったことを意味してようとしているんではないということは、そういうのからもわかります。だからここではラクダが針の穴を通ることはほんのできないけど非常に困難だということ、こういう表現で、特別にですね強い関心をここで持たせようとした。で弟子たちはそのイエス様の意図が的中して非常に驚いた。こんなことで救われる人はいないと、金を持っている分だけで、これはとっても絶対できないと、ラクダが針の穴を通るぐらい通る方が優しいなんて言ったらできないと言ってることだと。だからそれほど厳しく言われるんだったら誰も救われない。お金持ちでない人もいっぱいおるわけですね当時。それなのに、ほんなら貧しかったら単にお金持ちじゃなかったら救われるんやねと、と言うはずだけどそうは言わなかった。で誰がそんなの救われるのか、金持ちで、金持ちが入るのが難しいというのは、あ金持ち入れるのかと、ただそう思うだけではないかと思われるわけですが、金持ちだけじゃなくというわけです。これはこうした厳しい基準は当時の宗教学者、律法の指導者も誰一人言ったことがなかったわけですね。金持ちで、そして祭司の職についている人もおる。祭司の職に、金をいろいろ使ってなった人もおるというようなことはいつの時代でもあるわけですね。 で、そのように、金持ちであると神の国に入れないと言っただけなんだけども、そういう厳しい基準を言われるんだったら誰も救われないのではないかと。どんな立法学者も祭司長たちもこんなことを、厳しいことを言ったことがないからです。金持ちが天の国に入れないぞと、ラクダが針の穴を通るのがまだ優しいんだなんて、そういう強いですね、厳しい表現、初めてだった。だから万事においてもそんな厳しい標準で言われるんだったら誰も救われなくなるだろうと、と思わず言ったわけですが、イエスは彼らを見つめたと。だからそんなこと人間にできることではないが神にはできると。人間は非常にそういうお金や物に執着してしまって、本来神の国に入れない、誰も救われない。でも神はその誰もその救われないようなところに神様の方から一方的に手を差し伸べて、そして救うんだとですね。人間の罪深さから考えたら、神様がイエスもそんな厳しい基準だったら誰も天国行けないと言ったら、人間はそういったことを守ってからしようと思ったらどこまで行ってもできない、神の国に入れないですね。で、神の国に入ることはどんなに人間を守ろうとしてもできない、どうしても不純なものが残る、汚れたものは神の国に入れない。じゃあどこまで行ったって入れない。でもその人間の力はどうしてもできない、神の国に入ることはできないけれども、神様はそのできない人間を入れてあげること、入れることはできる、何でもできるから、全能だから。このようにですね、この全能の神って、しかも愛の神、真実の神である、かつ全能の神であればこそ私たちは限界がない大きな恵みを与えられるということになります。もし神がいなかったら、この世はこういう傲慢な人がはびこるだけ、そうして自らを欺いて、こういう何でもできてるというふうに浅かな思いを持ってしまう、そういう傲慢な心で本当の平安もない、ここにある平安がないから、どんなにまだ良いことはあるんだろうかと、みんなしてるのにまだ良いことあるんだろうかと思って、自分がいかに貧しいか限界があるかを知らずに、こういうふうに、傲慢になってしまう。これはパウロもあのローマ書の中で最初に言ってるように、最初の3章ですね、正しい人は一人もいない、神様に比べたそうですね、人間同士を比べたら、ほらあの人は嘘を言うけどこの人は嘘を言わん、あの人は盗んだりするけどこの人は盗むことは決してしない正しい人というふうに当然比較はできますが、神様という無限の正義、愛や真実の方を比べたら、どんな真実そうな人も必ず偽りを含んでいる、どんなに愛があるような人でも必ずですね、相手の人が繰り返し悪いことを言ったら非常に嫌いになってくるでしょう。人間の真実や愛やそういうのは本当に小さな限界があるものに過ぎないわけです。そういうことから、人間もどんなに努力をしても修行しても神の国、完全の良いところに行けないと。でもそれを神様ができるようにしてあげるんだと、それがイエス様ご自身が十字架にかかって、私たちのそういう大きな限界、罪になって死んでくれた、身代わりに死んでくださったと。そのようなことは人間はすることはできないですね。で、万人の罪の贖い、罪を清めをするなんていうことは人間は絶対できない。自分の罪すらわからない。自分のすらすら全然記憶できないんだから。それを神様は全能ゆえに、そういうふうにあらゆる世界のあらゆる人間を救う道を開いてくださった。神の国に入る道を開いてくださった。だからイエスは彼らを見つめた。これは現代の私たちをも見つめる眼差しなんですね。様々な本当に良いことは人間にはできることでない。でも神ができるから、その神の力を受けたらできるんだと。 神の力とはすなわちまた聖霊の力でもある。だから聖霊を本当に豊かに受ければですね、できるんだと。神様はその聖霊によってしてくださる。だから私たちの身近な人は信仰をどうしてもなかなか持たないと言って、でも私の力ではできることではない、あなたの力ではできない、でも神にはできるでもできる、神の力を望んだらどんなに固くならない人でも悪人でも嘘つきでもそれは神の国に入ることができるようにできると。これも当然ですね、全能の神だから。で私たちがすることはただそれを祈って祈ってすると、祈り続けていくと。このさまざまな良きことは、まだもう、例えば死を超えて、死んで不死身になるようなことは人間できないわけですね。絶対できない。けども、それも神はできる。だから、すでに生きているうちからもう死なない霊的な存在に変えていただける。死んだら今度は神と同じこの姿にしてくださると。これも神は何でもできるから、死んだら終わり。のはずの人間をそうでなくて新しい霊的世界の出発点にしてくださる。この世の悪はどうしてもはびこっている、嘘ばっかりだとか、それは人間はどうしても何千年経ってもできんわけです。今の世界でもどんな人間が批判しようなりしようが悪はまかり取って、国民全体の大きな嘘をつくいてもですね、平気な顔をしていると。だからそういうのを見て、どんなにしても結局は変わらないと。だってこんな政治の社会をほっといて遊びか楽しんだらいいんやと思うような人がたくさん出てきてしまったぐらいですね。神様、本当の神を全く存在しないように信じなかったらそうなると思います。この世に救う悪、至るところである悪というものですね。なくしたら絶対できないと。それは確かに人間にはそんなことはできない。自分一人の心の中にある悪ですらどうしようも処理ができない、支配できないんだから、この世界全体のものをそういう悪を除き去るなんて、全く初めから不可能ある。でもその全く人間に不可能なことで、神は何でもできる、全能だと。だからこの世のあらゆるそういう悪や偽りですね、偽り、妬み、あるいは人を肉を殺すとか、そういう一切の悪にもかかわらず、神はそうしたものを新しい天と地に変換することができると。霊的な世界ですね、それは。だから私たちはこの一言、神は何でもできる、ちょっと信じていく道、その神を信じると。そこでヨハネ福音書、一番永遠の命に詳しく書いているのはヨハネ福音書ですね。でヨハネ福音書の開いてみてください。これは多くのところに書いてありますので、一部だけですが見てみます。まず永遠の命、ヨハネの福音書の、4章です。一番最初は3章から出てきますので、4章と言いましたが、ヨハネ福音書の3章ですね。3章の15節です。ヨハネ福音書の3章の15節、信じる者が人の子キリストによってみんなですね、永遠の命を得るためだと。人の子も14、あげる、殺されなければなれ、殺される命を絶たれる。それは信じる者が、人の子キリストが殺されたのもみんなに命の罪を許しあがなって永遠の命を、神の命を与えるためだと。そして15節にも、 その一人が神と同じものを大変な苦しみに合わせる。それは人類全体にこの一人子の贖いの力を与えるためだと。その一人子を信じる者がみんな永遠の命を得るためだと。これを強調しているんですね。信じる者がキリストによって永遠の命を得るんだと。そして、この三章の終わり、福音書、ヨハネ福音書の三章の終わり、36節にも、御子を信じる人は永遠の命を得ていると。ただ信じるだけですでに永遠の命を得ていると。そして4章に入って、4章の14節、サマリアの女の話ですね。4章の14、私が与える水を飲むものは決して乾かない。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命にあたる水が湧き出る。その命をもらって飲んだらですね、永遠の命に至るというわけですね。イエス様からもらった霊的な水をもらったら、その霊的な水は飲んでおったら永遠の命に至るんだと。それから次、4章の4章の36節にも、借り入れる人は報酬を受け、永遠の命に至る身を集めている。こうして種をまく人、刈る人も共に喜ぶ。これは、私たちが少しでもですね、種をまくということになると、その種をまいて実ができる、その実というのが永遠の命に至るんだということですね。福音という種をまいて、そこで実が出てきたものは福音、みんな永遠の命に至るんだと、与えられるようになるんだとですね。福音を聞いて信じた人はそうなるというようなことですが、次に5章の24、はっきりこれアーメン、アーメンという、誠に誠に真実を言うのだと強調して、私のこと聞いて私を使わせた方、信じる者は永遠の命を得ると。今もう信じたら、すでに死から命、死に向かってるんじゃなくて、命にもう世界に移ってるんだと。で、さらにそれ言い換えて二条節。死んだようなもの、これ一般のまだ神様やそういうものを知らない一般の人間を言ってるんですね。死んだも同然の状態から、神をこの聞くときは今来てると。その声を聞いた者、聞いて信じた者はすでに永遠の命を持つんだと。父はご自身のうちに命を持っている。この二条、これはさっき言ったことですね。永遠の命は神が持っている命のことです。ここにも自分の命、自分のうちのその命、神の持っている命を持つようにしてくださる。ですね。永遠の命は父なる神の持っているような命、神の命です。で、5章の39、聖書の中に永遠の命があると考えて聖書を研究していると。ところが聖書は私について明かす。それなのに、ここがよく言うようにですね、 旧約、この場合の聖書はまだ新約聖書ができていなかった時で、旧約聖書のことですね。旧約聖書はイエスについて証をする書物なんですね。絶えずイエスのことを指し示す書物だという意味です。だから旧約聖書を読む最も重要な視点はここにあるわけですね。旧約聖書の細々したこれこうったこうちらでこう戦ったこういうふうに誰それが死んだ戦った女のことをいくら知ってもあんま意味がないわけです。さまざまな旧約聖書の真実、書かれてあることがどのような意味でキリストを指し示しているのか、キリストを明かしているのかを読み取ることが旧約聖書の重要なポイントになる。それなのにあなたたちは永遠の命ですね、命を得るために私のところへ来ようとしない、イエスを神のことを信じて、そしてそこから永遠の命を得としてイエスのところへ行く人が本当に少ないと。それからヨハネ6章の27にも、ヨハネ6章の27、永遠の命に至る食べ物のために働けと、永遠の命に至る技、食べ物、永遠の命に至る食べ物のために働く。この食べ物は人の子が与えるイエス様ご自身であるですね。霊的にイエス様ご自身を絶えず受けていく、その永遠の命のために、神の国のためにと。そして次、40節、6章の40節、こう見て信じる者がみんな永遠の命を得ることであると。そしてその人終わりの日に復活させるとあります。こういうふうに二通り表現がありますが、終わりの日に復活させる、でも永遠の命っていうのは復活した後の命のことなんですね。ですから信じて永遠の命を得たらもう事実上もそれで復活したと同じことなわけです。それでそのことが後でも繰り返して出てきます。47節、ここでもアーメンとはっきり言っていく、信じる者は皆永遠の命を得ていると。そしてそういうふうな永遠の命に至らせる言葉、真理は誰が持っているのか。この世の学者や経験者、あるいはコメンテーター、解説者やスポーツマンだとか金メダルもらった人の子の、そんなことは一切関係はないんですね。一番良い永遠の命、神の命を持った言葉ですね。このように無数の言葉が新聞雑誌、テレビ、インターネットで氾濫していますが、その方、本当の永遠の命、神の命を持っているような生きた言葉がある。永遠のパワーがある言葉がある。それこそキリストだというんですね。これは6章の68にあります。あなたは、ペテロがですね、あなたこそは永遠の命の言葉を持っておられるんだと。このようにですね、実にたくさん、まだ他にも出てきますが、ヨハネの福音書には永遠の命を書いた書物だと、こういうことを言えるぐらい、もう繰り返し繰り返し、もう信じるだけで与えられると。ですね、信じるということが非常に強調されています。11章の25もそうですね。11の23、24。11の24。マルタは終わりの日にさっき言った復活することは知っていると。とかイエスはそれを訂正してですね、私は復活そのものであり永遠の命そのものだと。だから私を信じる者はすでに死んでも生きる、今生きていて信じる者は誰も決して死なないと。もうすでに死なない永遠の命を与えられているんだと言ったわけです。このことを信じるか。終わりの日に、あるから、じゃあもう知ってろと以前から言われた。でも、イエスが私が言おうとしたら、今もうほどに永遠の命、死んだ後に与えるんじゃないと言ったわけですね。そういうぐらいこの永遠の命は非常に重要なことで、 ただ信じただけでですね、イエス様は神の子だと、十字架は私たちの罪を贖うためだと、信じるだけで罪許され、そして永遠に与えるね、この日の福音書の一番最後、事実上の最後にも、もうこれをたくさん引用しましたが、21章の終わりが、これで事実上の最後なんですね。21章はある意味で付録のような部分になっていますが、ヨハネ福音書21章の一番最後、もう一度この年、ね、メインテーマが繰り返されています。21章の31節。21章の31節。20章の31節。これらのこと、ヨハネ福音書をこういうふうに書いたのは、啓示を受けて書いたのは、みんながイエスこそは神と同じ救い主だと信じるためであり、それを信じてイエスの名によって、イエスの本質によって永遠の命を受けるためだと。目的は永遠の命であるということははっきり書かれてあります。確かに人間は本当に死を超える命、単に長く生きとんではないわけですね。神様と同じような生き生きした、生きたフレッシュなですね、清い美しい力ある、そういうような命が実際に与えられると。しかもどんな人でも、重い病気の人でも、死に近い人でも、犯罪を犯した人でも、全ての人から見捨てられたような人であっても、ただイエスを信じるだけで、そのような最も価値あるものが与えられるということなんですね。それに比べたら、どんなこの世の栄誉やら名誉やらですね、いろんな友達あるない、そんなことは本当に小さなものになっている。それは何か、それらみんな消えていくものだからですね。でもこの永遠の命だけは絶対に消えない、永遠の無限の価値あるものだということで、それが与えられるという道がヨハネ福音書は最後まで繰り返し書いてあるということです。以上です。